線ナビ。
インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、7月の19日の日曜日でございます。今日はですね、なんかとてもいいお天気でございましたね。まあ昨日まではえらい雨だったんですけどね、なんかもう梅雨時っていうのを通り越えてこの大雨ね、なんか災害レベルだっていうところもですね結構あったりしましたけど、皆さんのねお住まいのところはどうだったでしょうか。まあね、まだまだ雨が降りそうな感じの気配もするっていうね感じでございますから、ぜひね注意をしていただきたいなと思っておりますけれどもね。まあ本当にここしばらくの間ですね、まあいろんなことがありましたね。なんか突然ですよ、突然のね訃報とかっていうのがありましたけどもね、三浦春馬さんですね。まあ本当に驚いてしまいましたけども、ね一体何があったんですかね。本当にねどうしてもまあやっぱりなんかなかなか言えないことってあるのかなと思いながらね、まあ死因がやっぱり自殺みたいなね、そういう感じで言われてますもんね。まあ本当にどんな感じだったんでしょうかね。本当にね、なんとかそういうのを回避する方法なかったんだろうかっていうふうにね、なんか今でも思いますけどもね、本当にね。なんか民子さんも非常にこれについてはね非常にショックを受けて見えて、なんかね自分の息子さんのがですね、次男の人がですねこの三浦春馬さんに似ているっていうね、そういうなことで言われてたみたいですからね、本当にね、なんかとてもショックで残念ですけどもね。まあ本当にねいろんなことがね、こういうコロナというものが起こったり、それとか災害が起こったりね、突然の訃報がねこうやってね、こういうものが流れてきたり、もう本当にいろんなことがねショックなことが多いですけれどもね、だけどぜひね、前向きになって生きていかなければという感じでやっていきましょうね。もう本当に僕らもですね、もう本当にどうしようかなと思うようなこといっぱいねここ最近ありますけれども、だけどそれでもねやっぱり前向きに生きていかなきゃなっていうふうに思っていますのでね、よろしくお願いします。はい、まあそんなわけでございましてね、まあ一番冒頭からねショッキングな話題でしたけどもね、本当にこの三浦春馬さんね、一体何があったのかなって思いますよね。まあ本当にね、このね若いこの俳優さんがね突然お亡くなりになるなんて誰も思っていなかったですからね、本当にね、いやぜひね本当にどういうことだったのだろうかね、そういうような感じでね、まあ今となってはそういうことをですね、なんかその聞いたところでね、この命が戻ってくるわけではないという状況ですけどもね、もう本当に少しだけでも何かね本当になんか何だったんだろうなっていうような、そういうねなんかしこりみたいなものが残りますよね。ね、そんな感じですけども、まあ本当に世の中いろんなことがねありますね。本当にねこのコロナっていうものもですね、まあとにかくいろんなことがね、東京の方を中心にまたねこうやってなんか再燃っていうんですかね、起こっているって状況がねもうこうやってありますけれども、だけどねどうなんですかね、本当に一体これが真実なんでしょうかね。いろんな話がありますけれどもね、本当に確かに真実なのかどうかね、こういう報道というものがね本当に正しい報道をされているのかどうかね、もう特にこのね、なんですかね、もう武田邦彦先生のですね YouTube をよく見てたりするとね、まあテレビ自体がウイルスみたいなことを言ってみますからね、本当に一体これがね正しいんだろうかね、そういうような思いっていうのはどうしてもありますけどもね、だけどやっぱり注意するに越したことはないというようなことなんでしょうね。まあとにかくね、このコロナもありますし、またこのね、昨日までねすごい大雨ね、そんな感じの状況でございましたしね、このね今日はねいいお天気でしたけどもね、本当にだけどまあね、まあこの梅雨時っていうことを言うよりもですね、なんかもう梅雨を通り越えてしまいましてね、このなんかその 災害レベルの大雨っていうかね、そういうのがねもう実際こうやって起こってるわけですから、まあね、だけど本当にあのね今の世の中一体これからどういう方向に進んでいくのかなと思いますよね。本当にね、皆さんのね、お近くではどんな環境ですかね。まああのねこのインターネットラジオ天ナビなんていうのはやっぱりあのね北北海道南九州沖縄まで聞けますからね、まあ、だけどそういうところで聞いてる人はいないのかもしれませんけど、だけどねまあ本当に、ね、だけどね今のねこの生き方っていうかねこれからどうやってやっていくのかね、それとか仕事を失ってしまったっていう方もいらっしゃるでしょうし、それとかねこのあの音楽関係者なんていうのはもう完全にあの今仕事がねなかなかないっていう状況だと思いますからね。なんかあのね本当にトップクラスのね方々はやっぱりあの仕事はなんぼでもあるでしょうけどもね、そうではないようなねあの活動されているプロのミュージシャンの方々ね、そういう方々って今本当に仕事がない状況なんじゃないかなと思いますよね。まあ、あのいかにしてこれをねあの回避していくか、またあの、ね、それをなんとかしてねもう新しいなんかあのものは、ね、なんか見つけて、ね、そういう新しいもので、何とかあの、ね、この場を切り抜ける、ね、そういう方法を今一生懸命考えてるんじゃないかなと思いますね。まあ、僕らもね実際そうなんですよね、まあ、本当にホームページを作ったりしてね、まあ、本当に制作というところにですねなんか生きる道をちょっと模索したりですね、そういうようなこともやってみたりしてますが、まあね今や本当にあのコンサートというものもですねほとんど依頼もほとんどというか全く依頼がないですしね、それとかあの制作の関係ね、これからどういうような形になっていくのかっていうやっぱり不透明感っていうのがあるとですね、やっぱりそのご依頼もなかなかないという状況もありますよね。これはね本当に致し方ないんじゃないかなというふうに思いながらですね、あのそういうふうにね日々なんかいいなんか情報はないだろうかとかね、いろんなことをちょっと考えてねあの暮らしているっていう状況でございますがね、まあ本当にあのね僕らもね、まああの民子さんも曲をね今ねあのいろいろとやってるんですよ。あのね、タミコさんなんかね今新しい曲でですね、あの信州夢参加というものをね作っているとかって言ってましたね。信州夢参加ね、僕まだ聞いたことないんですけどね、あのね信州夢参加というですね、まあ、そういうあの曲ね、なんとか長野県を応援できないかというね一つの大きなテーマがやっぱりタミコさんにはあるみたいですね。やっぱりあの僕なんかはねもうこのコロナというものでですね、もう何ていうんですかね、長野県で何かをしようとかっていうようなことというよりは、ね、なんとかあの全国の方々にそのネガネットの曲を知っていただけないかなっていうようなことっていうかね、そういうような思いっていうのが結構強くねあったりしましたけど、まあ、民子さんはもうあの今松本に住んで見えますしね、まあ、そういうようなこともありますし、やっぱりねこのやっぱりあのそのまあ、今まで育んできたというかね、もうその生きてきたというね、そういうような長野県ね、そこをですねもう本当にあのやっぱ活性化させたい、ね、それとかあのやっぱ元気になってもらいたい、ね、そういうような思いっていうのがすごくたくさんありましてね、それであのねあの信州夢参加っていうものがですねもうすぐね形になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、まずあの本当にあのあっちこっちにですね、まあ、あのまた松本に僕も行ったりですね、そういうようなことであの、まあ、やりたいところなんですけどね、まあ、今やあの制作の場所で使っていたのスタジオになっている場所がですねもう県外者がダメっていうことになってしまいましたしね、まあ、それとかね、なんかその場所がなくてですね、まあ、本当に困ったなっていう状況ですよね。まあ、あのいろんなことでねなんとかねいい方法ないかなと思ってますし、またあのまあ、タミコさんとも、ね、いろんな相談して、だオンラインでなんとかできないかなっていうこともね考えたりなんかしていますけどね、まあ、そのオンラインで何かねあの制作ができたらいいなと思っているんですね。まあ、それがあの、まあ、これからの時代ね、まあ、本当にそういうようなものっていうのがねやっぱりまああのなんですかね、まあ、そういうスタンダードみたいな形になってくるのかな。だけどまああのね、これからどんな感じになってくるのか、来るのかなっていうのはやっぱりちょっと分かんないですけどね。いやだけど実際ねやっぱりあのこのウィズコロナっていう時代ですよ。 要するにはコロナっていうものがですね、やっぱり収束したとしてもですね、やっぱりウィズコロナっていうふうに言われてる時代っていうようなことをですね考えますと、まあ元の風には戻らないんじゃないかなっていう気もしますよね。まあどういうような状況で進んでいくのが正しいのかね、それとかこういうね方法っていうのがね、やっぱりあればそれをですね一つ形にしてですねやっていきたいなっていうような思いはありますけども、今ねすごく模索中なんですよね。そのやっぱり音楽やってみる方ってみんなそうだと思いますけどね、もう本当にいろんな意味でね今模索をしなければいけないっていうようなことってたくさんあるんじゃないかなと思いますね。まあ本当にね、まあいろんな動きがあるというところですけど、まあだけどね本当に制作だとかそのビデオとかですね、ビデオっていうかまあブルーレイとかですね、まあ過去にやったコンサートをブルーレイで持ってね販売するとかね、そういうような感じのねアーティストさんがまあいろいろと出てきてますよね。まあ本当にねそういうような形でやっていくっていうようなね、その映像っていうものですかね、まあ本当はやっぱ生で見るっていうのが一番いいんでしょうけどね、だけどなかなか生で見るっていうことがねできないですよね。まあ本当にね少人数に限られて入場制限とかっていう形になったりですね、それとかね本当にやっぱりねトップクラスのアーティストっていうふうになりますとね、まあそれでもやっぱり本当に人数制限とかっていうような形があった上でのですねそのコンサートっていう形になりますしね。まあそれ考えてみますと、まあ僕らみたいなねこういう何ですかね、もうプロミュージシャンの端くれ中の端くれみたいなですね、そういうやつらっていうのはねもう本当にこれからどうやってねその音楽活動やっていこうかなとかっていうことはですね、いまだになんか結論が出てないんですね。まあだけどねもちろん結論っていうものは出すっていうようなことはですね、やっぱり出す必要自体がないっていうものだと思いますからね、まあやっぱり時と場合に応じてやっぱり形を変えていくっていうね、そういうような形のあり方でねやっぱり音楽活動っていうのを進めていくべきなんじゃないかなと思いますのでね。まあよくね例えば本当にいろんな活動あると思いますよ、音楽というようなものについてはね、まあ例えば本当にねいろんなところからねこうやってスカウトがあったりしてね、それでプロミュージシャンになってね、それで例えばもうすごいねメジャーからですね何枚も CD を出してですね、なかなか売れずにねそれで契約が終わってしまって、それでねまた地元に帰ってきたね、そういう方もいらっしゃると思いますけどもね、もう大抵の人がですねそのメジャーからですね降りてきてですね、でまたね、なんですかね地元に帰ってきましたっていうとね、もう音楽やめちゃう人がね結構多いんじゃないかなと思うんですよね。まあだけどね根強くずっとやってみる方ももちろんあると思いますけどもね、だけどなんかねやっぱり音楽ってやるやらないっていうものではないんじゃないかなと思いますよね。なんか自分のやっぱり生活のスタイルの中に組み込まれているものであってあったらいいなと思ってるんですよね、僕の場合はね。まあ、なので例えばねこういう形でね大きなコンサートやりましたとかって言ってね、でその後ね本当にそういう機会がなくなりましたって言ったところで別に音楽活動やめる必要はないと思うんですよね本当に。まあなので本当にいかにしてねたくさんの方々にやっぱりこの音楽っていうものをね残していけるかね、それはやっぱり僕らの考えるテーマですし、まあそれが例えば必要とされているされていないね、これは本当にあると思いますけれども、だけどやっぱりね僕は信じたいんですよね。やっぱり自分がこうやって信じてきた音楽っていうか、でそういうものっていうのがやっぱりいつかはね絶対皆さんの心にやっぱりなんていうんですかね届く時が来るっていうことをね信じたいと思ってるんですよね。まあよくね僕はゴッホの話をねよくはそういう時になんか話をしたりしますけども、ゴッホって実際生きてる時にですね売れた絵っていうのは1枚だけだったって言いますよね。まあそのさらにそのね、そのゴッホの弟ですかね、その方にまあ1枚売ったというようなことだったんですけどもね、だけど今はですねゴッホの絵がねすごく世界的に認められて1枚何億っていうようなね形でねもう売買されているっていうのをゴッホは知って るんでしょうかね。本当にあのね、あの時代ね、本当にあの1枚しかね売れなかったね、自分で自分の命をですね、まああの本当にあの立ってしまったという形になってしまったんですけどね。だけどまあそれがですね、まああの最後にはもう本当にあのね、まあ世界のまあ宝のようなね形で今ね大切にされているというようなことなんですけど、まあだけど本当にあのねやっぱりあのそういうことを信じたいなと思いますよね。僕もあのやっぱりカネットの音楽っていうのをやっぱり僕も信じてきたしね、それからあのやっぱりあの揺らぎないものなんだっていうようなことでね、ずっと僕はあの思っている思いがありましてですね、まあ、なのであの年齢がどうだっていうような部分ももちろんあると思いますよ。まあ、僕なんかはもうね本当にあの56歳ですけどね、もうこういう年になってしまったわけですけど、まあ、当時30代からね始めたこのガネットの活動、まあ、当時はラブアースネットワークっていう形からねガネットっていう名前に変わりましてね、それであのねもう早22年ね、そしてあの今ですね、まあ、こういう会社になってね、それであのその中でまああのガネットの音楽も広げていきますし、またねあの社会にですね貢献していこうということで配食サービスとか配送とかですね、いろんなこともやりながらですね音楽活動もやっていこうとかっていうふうに今ね考えているというような形でございますが、まあ、とはいえこのコロナのねど真ん中の最中ですよ。まああのね一時はもうこれあの収束したのかなと思ったけどね、だけどなんか今まだねこういう形でくすぶっているって状況ですよね。もうなかなかねあのすんなりと、ね、収束してくれないという、ね、感じですけどもね、本当になんとかね早く収束してくれないかなと思いつつもね、もうだけど、まあ、こういう感じで先ほども、ね、言いましたけど、なんか、ね、いつまたね出てくるかわからないっていうね、今日もちょっとねあの僕の弟のところでですね、今日あのなんですかね、あのちょっと改装作業があったんですよ。あそこもあの配食サービスをやってますんで、そこのスペースを空けるっていうことでね、あのそういう話がありましたけど、その時にね、まあ、あのちょっと一緒に、ね、作業してた人がですねあのおっしゃってましたけどもね、まあ、だけど、まあ、本当にあの、ね、もう100年風あのあれあれで100年前ですね、100年前スペイン風邪ですよね、スペイン風邪の時に、まあ、あの2年ぐらいで収束したとかっていう話をね聞いたんです。その時にねもうそういう話を聞いてて、2年経って収束っていうのはそのウイルスができたのかなとかって話を聞いたら、いやウイルスなくて、ウイルスができたわけじゃなくて自然にですねなんか収束をしていったというようなことでね、そういう話を聞きましたけど、まあそうだったのかなっていうことだったんですけど、まあそれでもね、まあ、2年かかってしまったということはね、まああの今の時代はねこうやってあのウイルスにですね、まあ、対抗するようなそういうあのまあ、今ですねそういう薬がね今のこうやってあのどんどん開発をされようとしてますからね、まあ、そういう風になればねあのどんどん収束をしていくんじゃないかという感じはしますけどね、まあ、だけどね、まあ、まだまだ時間かかりそうだなっていうような感じですね本当にね。まあ、今年の1月の段階ではまだそんな感じもしてなかったんですけどね、まあ、だけど3月になって4月になってきたらもうね社会が変わったような形になってしまいましたですよね。もう本当にあのこれからどんな社会がねこうやって、まあ、あの始まってくるのかなという感じもしますし、まあ、この、 あの社会がねあの、まあ、ガラッと変わるっていうよりも、まあ、変わらなければいけないからこのコロナっていうものが登場してきたんじゃないかという感じもしますよね。まあ、一体あの、ね、これからの社会どういうふうになっていくんでしょうか、ね、僕らもあのやっぱりそこにねやっぱり住んでいる一員としてですねやっぱりそれをですねやっぱり受け止めながら行くしかない、ね、本当にあの、ねやっぱりあの人類の脅威だって言いながらやっぱりあの人類がこういうふうにしなければいけないんじゃないかというですね一つの方向性が見出されたらですねもしかするとこのコロナっていうものは消えていくのかもしれないんですよね。なんかね、まあ、不思議な話になってきましたけどもなんかそういうような、気もしますね。まあ、いろいろとね、これからのねあの社会ねどういう社会になっていくのかなと思いますよね。 まあ中には資本主義社会が消えるんじゃないかっていう話もね、こうやってふわっと出てきたりなんかしますけど、だけどやっぱりね、こうやってコロナが出てきて、それで自粛要請とかというものがありましたけども、だけどね、自粛したらもうとんでもないことになるんだっていうことがみんな分かったと思うんですよね。やっぱりね、もうこんなコロナで、ね、死んでいくって人もいますけれども、だけどこうやってね、経済がうまくいかなくなってね、これで生きていけなくなっちゃうような人もいるわけですから、まあ、本当にこれはね、やっぱり今のですね、まあ、コロナのですね第2波というものがもしも出てきたとしてもですね、まあこれ自粛するというようなことをですね、自粛要請をするというようなことについてはとんでもないリスクが伴うなっていうことはですね、まあみんなね、やっぱりこのね、政治家の方々もですね、みんな嫌というほど、まあ思い知ったと思うんですね。まあ本当にそういうような状況になればね、本当にこれはね、大変だ大変だということになるんでしょうけど、まあね、これからの第2波っていうものがですね、まあ本当にこの自粛要請というものがね、あったというようなね、そういうような状況には多分ならないんだろうと思いますし、まあそうなるとまたね、こうやって感染の人数がどんどん増えてくるって、またこれもですね、またこれ考えもんだなと思いますよね。本当に気をつけなきゃいけないというようなね、本当にいろんな意味でなんか注意するというようなね、そういうことをですね、まあ今までやったことがないような注意の仕方ですよね。まあそういうことになってしまったということですから、まあとにかくね、皆さんこのね、特に東京の方々ですかね、まあいろいろと大変ですけどね、もうだけどこういう風評被害っていうのも多分あると思うんですよね。もうなのでね、本当にまあ東京には出入りするんだとかですね、そんなことを言い出したら、まあ、仕事にならないっていう方もたくさんいらっしゃるんでしょうからね、まあそういうふうにはね、なるべくしないようにと言いながら、まあ感染もしないようにということなんでしょうね。まあそれでいろいろとね、注意しなきゃいけないところがいっぱいあるでしょうからね、まあその辺はまたね、お互いにまあちょっと注意をし合いながらね、なんとかね、無事に生きていけるようにね、そういう知恵をですね、絞り合いながらですね、生きていくしかないんじゃないかと思いますね。まあその辺はね、まあちょっとね、お互い様なのでね、本当にね、いい方法っていうのはやっぱりね、どんどん見つけていかなければいけないですね。はい、そんな感じでございますが、まあね、本当に今ね、ブログをですね、まあ、タミコさん毎回毎回書いてますよね。まあそれは僕の方でですね、ね、社名で送られてくるね、日記をですね、私の方でこうやってブログにしてるんですね。まあ今日はですね、眉に化粧というようなね、タイトルになっております。今日ちょっと読んでみましょうかね。眉に化粧、7月の19日朝日記。コロナウイルスの影響でマスク生活の続く中、お化粧もほぼしない状態でした。でもつい先日、乾燥学かっこ人相の先生が、眉毛はその人の人生や気質を表していると言われていて、それは化粧で補ってもいいと話されていたの。今日は久しぶりに眉を化粧した、なんだか目力アップ、笑顔になれますとかっていうね、そういうタイトルと、そういうね、ブログでございましたけどもね。まあだけど本当に今日生きるワンフレーズという部分に関してはね、なんか方向性がなんか一日一日示されているようでね、私も朝が都合のいい時もあるし、あるし悪い時もあるんでね、そうなるとなかなかね、朝の段階でアップできないというようなやつもありますけれども、まあその日のうちには必ずアップしようかなと思っておりますのでね、まあぜひね、これ読んでいただきたいと思います。これカネットのホームページからいけますので、今日生きるワンフレーズね、昨日はね、大切な人にというタイトルでしたね。大切な人に大切な品物を贈る、心を込めて、心を込めて、これまでの感謝を込めて、これからのよろしくを込めて、まだまだお返しの足りない私だ、私の人生だ、少しずつ一つずつお返しをしていきたい、感謝を伝えていきたい、今日は2つの感謝の品を送らせていただく、笑顔になっていただけたら嬉しいなというね、そういうものでございました。まあね、本当にね、感謝をするっていうような心って大事ですよね、本当にね。いやね、いろんなね、ことを考えさせられちゃうんですよ、僕もね、こうやってブログに書いててですね、最近なんかこういうね、のもありました。忘れることのない願い、 遠く離れていてもそこにあるのが愛、思い続けること、祈り続けること、忘れることのない願い、それは愛。地位や功績や社会的力がなくても伝え続けるのが愛。どうか私の中にある愛を、鼓動を止めないで生きて生きて生き続けてっていう風にね、そういう朝日記もありましたね。え、本当に人間の心ってなんか不思議ですけどね、何かね本当に宇宙のようですよね。何かね、いろんな例えば今日になったらなんかその気持ちが違うとか、ね、昨日の気持ちとは今日の気持ちと全くね違う気持ちになりましたとかですね、そういうことってありますよね。まあ本当に考えてみるとね、いろんなねことを、ね、ふと思って、ね、それでそのふと思ったところからまあスタートしてね、それがねいろんな人生のね、なんていうんですかね、そういうなんか交差点みたいなね、そういうところに立たされていたっていうのを後から知ったりですね。まあだけどこのあの時ね、必ず2つのうちのどちらかを選択しなければいけないっていうね、そういうようなやっぱりそういう部分にやっぱり出会うわけですよね。まあそういうような時にどちらを選ぶかっていうのでですね、まあそれだけでなんか人生が変わっていくっていうね、この人生ね、どうなんでしょうかね。僕もね、まあ本当にあれでしたよね、この音楽というもので会社を起こしてしまったわけですからね、本当にね、こんなことで良かったのかって本当に思うことってね、未だにすごくありますしね。まあそれで今ね、その配食サービスというようなものと、やっぱ配送っていうね、そういう仕事も入れながらですね、音楽活動をやろうと思ってますけど、まあ実際今コロナの関係で音楽活動っていうのはね、ほとんどまあ今なかなかやらせてもらえなさそうな感じのところですよね。まあだけどまあそれがですね、やっぱり本当に社会のためになるのであればね、致し方ないと思うんですよね。もうだけどやっぱりね、人に会わないんだけど音楽活動をするっていうのはもしかして可能なのかもしれないね。例えば今ねブログでもってこうやってね、ガネットの音楽をですね、いろんなご紹介、いろんな形でご紹介をしたりね、そういうこともやってきましたけれどもね。だけどまあそれもね、一つの活動として良かったんじゃないかなと思うこともありますしね、なかなか聞いていただける方もね、そんなに多くなかったですけど、だけどね、本当にそれはそれで一人でもね、二人でも何か心に留まるものがねあれば良かったんじゃないかなと思いますしね。今でもまあアップされていますので、ぜひねまあちょっと興味のある方は聞いていただければね、ありがたいなと思っております。まあね、本当にね、いろんな思いが駆け巡りますが、ね、私先ほどね、ちょうどブログアップし、ブログっていうかね、ちょっとフェイスブックにアップした内容なんですけど、僕のね書いている40歳から楽しむマニアック的人生っていうね、そういうブログがありますけどね、その中のね記事でね、ダントツでアクセスがね1位っていうのがありましてね、これがね、名前がですね、まあ、ブログの記事のねタイトルがですね、今のオベーションと昔のオベーションの違いっていうですね、その記事なんですね。これね、月間でね、だいたい850人とか950人ぐらいの方がですね、まあ950人なのかもしれませんが、もう要するにそれだけプレビューされるんですよね。もうね、それだけ見ていただけるっていうことはありがたいなと思っておりますが、まあオベーションっていうねギターにすごく興味のある方っていうのもね、やっぱりいらっしゃるんだなと思いましたね。まあね、今のオベーション、ね、僕が弾いてるのは、ね、1980年製のですね、スーパーアダマスというですね、そういうギターなんですけども、僕の、ね、ギターはね、あれですね、ブルーではなくて、僕の場合はベージュ、ね、まあ、ほとんど白っぽい感じに、ね、見えるかなと思いますけどね、まあ、これはね、40歳から楽しむマニアック的人生の中で、オベーションって、ね、いうふうにね、その記事内で検索をするって窓が、ね、下の方にありますのでね、それをですね、まあ、そこに入れていただきますと、まあ、このオベーションについての記事はいっぱい書いてますのでね、まあ、それまたね書いていただける、まあ、見ていただけるといいんじゃないかと思いますけどね。まあ、本当に今のオベーションと昔のオベーションっていうのはもう全然違うんですね。まあ、それをね、ぜひ皆さんにもですね、知っていただきたいですし、またね、オベーションこれからね手に入れようかなと思って見える方がいらっしゃるのであれば、まあ、ぜひね、今のオベーションというよりは、まあ、古いオベーションをですね、ぜひ探していただければどうかなというふうに思っております、ね。 なんかねもうオベーションってならないよねとかっていう感じで、なんかもう本当に今ねなかなかあまりねその人気っていうものがちょっとあんまりないような感じのギターになってますけど、昔のオベーションは本当に違ったんですよ。本当にいいギターでした。もうね本当によくね、もうね何と言ってもね素晴らしい音で鳴るんですよね。まあそういうねギターっていうものがね過去にあったというねそういうことですけど、まあ今でもね、まあ、そういうギターを作ろうと思ったらできないことはないと思うんですよ。今USA のね工場も今復活したんじゃないかな。スーパーアダムスも作られてますからね。まあだからあの当時の通りに作れなんていうことを言ってもですね、今更も100万円以上のギターをですね使う作ってもですねなかなか売れないでしょうけれどもね。まあだけどね本当にああいうクラスのねギターっていうのはもう本当に過去にあったっていうねそういうことで、僕もねあの当時のギターを持ってるわけですから、もうしっかりとねなんかこのサウンド感をですねもうね今のね現代の方々に伝えていかなければいけないんじゃないかというような感じで考えておりますね。まあね、ぜひね、まあ、Facebook 見ている方は、まあ僕の記事に載ってますからね、ぜひオベーションのこの記事をですね、見ていただければと思っております。まあね、これ2016年の4月の26日の記事なんですよ。2016年4月の26日の記事です。まあね、本当に今から4年も前の記事なんですけどね、未だにもうダントツ1位っていうね、そういう感じですけどね。まあ本当にこういうギターについてのそういうね、なんかお話っていうのはね、ぜひね、やってほしいとかっていう方もたくさんいらっしゃいましたんでね、またギターについてはいろいろとまた今後ね、やっていきたいなと思っています。まあね、これからね、こういうコロナの中でのその音楽活動のあり方、ね、そういうのもですね、いろいろと僕らも検証しながらね、やっぱり僕らなりに、まあ、道なき道をまた進んでいきたいなというふうに思っていますね。そんな感じでございますが、しっかりとね頑張っていきたいと思っておりますし、またね皆さんこれからもですね、まあ本当に大変かと思いますけどもね、本当に一番冒頭にね不法の話をしてしまいましたが、なんとかね生きていく方法なんていっぱいあると思いますので、まあ、僕もね自分に言い聞かせますけどね、しっかりと頑張っていきたいと思ってます。ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いします。また来週。ナビ。